おはようございます。ただいまから令和4年第6回弥彦村次会9月定例会を開会いたします。現在の出席議員は7名であります。定席数に達しておりますので、直ちに本日の会議を開きます。なお1番渡辺富幸議員及び4番丸山博史議員から欠席の届出が出されております。本日の議事日程はお手元に配布の通りでありますので、ご協力をお願いいたします。最初に日程第1、会議録署名議員の指名を行います。会議録署名議員は会議規則第127条の規定により、5番板倉圭一議員、6番柏木文夫議員を指名いたします。次に日程第2、会期の決定についてを議題といたします。このことにつきましては、先般次回運営委員会が開催され、その結果について委員長からご報告をお願いいたします。本田次回運営委員長。はい、
おはようございます。ただいまより議会運営委員会報告を申し上げます。本委員会は令和4年第6回弥彦村議会括弧9月定例会の運営について協議するため、下記のとおり開催しましたので、その結果を報告いたします。1、開催日時令和4年8月23日火曜午後1時24分開会、午後1時41分閉会。2、開催場所弥彦村役場委員会室。3、出席委員本田高根、小熊忠、板倉圭一、柏木文夫および議長。4、欠席委員なし。5、説明のため出席した者、村長、総務部長、総務課長。6、職務のため出席した者、議会事務局長、書記。7、協議の結果、委員長開会宣告、村長挨拶に引き続き、9月定例会の提出予定議案は、決算7件、条例5件、補正予算7件、人事1件の計20件であるとの説明が総務課長よりありました。なお、人事1件については、初日に採決をお願いしたいとの申し出があり、了承しました。議員提出予定議案については、請願1件が提出されており、協議の結果、所管の委員会に付託することにいたしました。一般質問は7名の議員から通告申し出がありました。会期日程については、9月5日午前10時を召集予定とし、9月16日までの12日間とすることで話し合いが行われました。なお、会期日程表は下記のとおりであります。8、その他初日に全員協議会を開催し、理事者側より図書館建設事業の進捗状況、枝豆加工施設関連の進捗状況について説明を受けることにしました。会議は内容は以上のとおりです。令和4年9月5日、弥彦村議会運営委員長、本田高根、弥彦村議会議長、足立武雄様、以上であります。
ただいま委員長から審議に対する報告がありましたが、他の委員から補足説明はありませんか。補足説明なしと認めます。お諮りいたします。ただいま議会運営委員長から報告のとおり、本定例会の会期は本日から9月16日までの12日間といたしたいと思いますが、これにご異議ありませんか。 異議なしと認めます。したがって本定例会の会期は本日から9月16日までの12日間と決定いたしました。次に日程第3、村長から招集のご挨拶をお願いいたします。はい、村長。
おはようございます。令和4年第6回弥彦村議会9月定例会をお願いしましたところ、8人の議員のご出席いただきましてご審議のことになりました。ありがとうございます。今回の議会では定例会では、令和3年度の一般会計歳入歳出決算認定はじめ特別会計、とそれから令和4年度の9月の補正予算についてご審議いただくことになります。9月の補正予算につきましては、総額で言いますと、多分弥彦村始まって以来の大きな金額になったと思います。ただし、これはあくまでも国の事業に関連する補正予算が大半でありますので、よろしくご審議のほど、またご承認のほどお願い申し上げます。
ありがとうございました。次に日程第4、議長からの諸般の報告でありますが、新型ウイルス対策のため6月定例会以降に予定された行事はほとんどは縮小した実施となっております。なお議長報告をご覧いただきたいと思います。村長からもお話があると思いますが、8月26日国道289号線建設地同盟会総会が行われました。また事業説明会が東京で行われましたので、この内容について国道289号線が当期間でもスムーズに通行できるようにと行った道路工事は元田中角栄首相が手掛けた大工事であります。それが4年後に開通するめどがついたとのことであります。同盟会の要望といたしましては、さらなる289号線が燕吉田から新潟に通じるルートを燕市吉田から弥彦を通り新潟寺泊の国道402号線に通じるような国道の延長をお願いしていくことになりました。私の幼い時代から夢に見ていた弥彦山にトンネルを作って望み集落に行けないかと願っていたことが叶うような気がいたしております。今後も強く府県に、トンネルあるいは現在の道路の拡幅スムーズな、402号線へ通じる道ができることを期待しております。次に監査院から来月水道検査の結果が議長宛に提出されております。事務局長をもって報告をいたします。二階事務局長。
はい、議長。はい、それでは面によりましてご報告いたします。監査院からの報告書の写しはお手元の議案書1ページから4ページにお示ししてある通りでございます。報告は以上です。
はい、次に総務文教常任委員会及び厚生産業常任委員会から会期外の活動についての報告が議長宛に提出されております。最初に総務文教常任委員長から報告をお願いします。はい、板倉議員。
おはようございます。
おはようございます。
それでは村文教常任委員会所管事務調査報告を行いたいと思います。本委員会では去る6月21日午前10時よりギャラリー余韻旧鈴木家でありますが、そこの社家について勉強会を開催し調査を行いました。出席委員は4名、委員外議員4名、 計8名であります。説明者は弥彦神社旧社家高橋武之氏、ギャラリー余韻館長鍋島光一氏であります。調査目的としては、弥彦村は弥彦神社の門前町として、また北国街道の宿場町として人々が行き交い、にぎわいのある町として栄えてきました。歴史を学ぶことで議員としての役割を果たすことができると捉え、実施したものであります。主な調査内容については、弥彦の社家についてと、旧吉田家住宅を保存するためのすみません、旧鈴木家住宅を保存するための取り組みでありました。調査を終えて弥彦村の歴史や文化に触れ、この勉強会で学んだことを今後の議会活動に反映させていきたいと考えております。議会基本条例が制定され、委員会を中心に活動を始めております。開かれた議会、村民目線でこれからも議員同士勉強会を行ってまいります。社家についての勉強会の閉会時刻は午前11時30分でありました。報告は以上であります。令和4年9月5日村文教常任委員会委員長板倉圭一、弥彦村議会議長足立武雄様、以上であります。
続きまして、厚生産業常任委員長から報告をお願いします。柏木委員長。
おはようございます。よろしくお願いいたします。厚生産業常任委員会所管事務調査報告であります。それでは厚生産業常任委員会の所管事務調査の報告をいたします。本委員会では去る7月7日午前10時より役場委員会室において枝豆関連事業について勉強会を開催し、調査を行いました。出席委員は2名、委員外議員4名、計6名であります。説明者は産業部長、農業振興課長、ほか3名の計5名であります。勉強会では、主に担当課長より、枝豆関連事業の計画内容、および進捗状況について説明を受け、その後、質疑応答をいたしました。主な調査内容は、新たな農業関連施設の創刊と整備計画、新会社の創設と事業概要等でありました。調査を終えて、枝豆集荷場の建設が完了しておりますが、今後、加工施設の建設、急速冷凍施設の建設等が控えている状況の中で、今回の勉強会により、議員間で共通の認識を持つことができました。弥彦村では枝豆関連事業は重要な政策であり、住民の関心も高いと感じておりますので、今後、 とも引き続き実施してまいりたいと思います。関連施設の勉強会の閉会時刻は午後0時20分でありました。報告は以上であります。令和4年9月5日厚生産業常任委員会委員長柏木文夫、弥彦村議会議長和田氏武雄様、以上であります。
次に日程第5、村長から行政報告をお願いいたします。はい、村長。
それでは、行政報告を行わさせていただきます。お手元に報告書あると思いますけれども、それを見ながらお聞きいただければと思います。7月3日、八田智也選手デビュー感染、デビュー戦観戦、これは競輪のご存知からよく知っておいでになると思いますけども、八田選手は燕高校自転車競技科、日体大に行かれてですね、高校時代から非常に有望な選手として期待しておりました。ようやく待ちに待った競輪選手として新潟県からデビューすることになりまして、地元弥彦競輪場のデビュー戦を観戦に行ってまいりました。期待に高まらず予備戦、準決勝、決勝ともすべて優勝、断トツの優勝で完全優勝を飾ってくれました。これから非常に楽しみにしたいと思っております。それから7月5日、成果物、成果流通業界経営者交流会弥彦研修、これは私の方で研修会を弥彦でやっていただけませんかとお願いしました。で、全国30社、まあ、議会でも何回か報告させていただきます、まあ報告させていただいておりますけど、成果物の卸し、二次卸しの社長の皆さんを弥彦村に来ていただいて、共同選果場等々、枝豆の栽培の実態を見ていただいて、これから弥彦に協力していっていただきたいということで、正解のうちに終了いたしました。村としては、増産分の枝豆については、これは農協さんではなくて、村、あるいは村ではなくて、実際には新会社になると思いますが、新会社が手数料ではなくて、すべて買い取って、で、自分の責任で全国に販売しているという方針を取りたいと思います。これはすでに、先進地であります北海道の中札内農協では、その同じような やり方でやっておりまして、非常に利益を上げているというふうに聞いております。弥彦村としてもそのようにやりたいというふうに思っておりますが、一番の問題は、売り先が農協さんを頼らずに、自分で売るとなると、マーケット、スーパーとかでそういうところに棚がないと売れませんので、その棚の確保のためにはどうしても卸、二次卸の皆さんのお力を借りたいということで、今も一生懸命にいろいろとご協力をお願っておるところでございます。それから8月5日第1回弥彦村農林音楽祭、これもたびたび議会でご説明いたしましたけど、競輪場を使った新しい試みとして1回目やった次第でございます。本来ならば会場70周年記念でやりたかったんですけど、新型コロナウイルス感染症の蔓延で、それもかなわず、この8月5日に延びました。大変好評でしたので、また来年もやりたいという要望がたくさん、いただいております。で、この間先日経済産業省に行って、車両室長、私らの経営の担当の監督官庁の担当者ですけど、課長ですけど、挨拶に言いまして、この話しましたところ非常に喜んでいただきまして、これからの競輪場は単なる競輪場としてだけではなくて、地域の社会に開かれたものにしていただきたいんで、非常にこういった試みは今後も他のところでもやっていただければというふうなことで、非常に高く評価していただきました。それから8月26日、国道289号線建設規制同盟会総会、これ、今、ただいま議長からお話がありましたように、国道289号線の改良事業促進ということで、もう30年ぐらいやってるんでしょうかね。で、私も村長、平成27年に村長に就任以来、必ずこの総会に出てます。ただし、これも議会では申し上げましたように、 最初に平成27年に私が出たときに、要望書でこれあります。で、ルートもこういうふうに出てるんです。このときに、弥彦のは消えてました。このときの国道289号線は、福島県から80里越えて三条にあり、燕から116号の吉田の伊勢丹のところからそのまま新潟市につながった、そういう路線になっています。で、おかしいと。なんで弥彦村入ってないんだ。なんでその入ってたのに私、弥彦村長こんなところ入ってんじゃないって。ということで、これは同じ一緒にやっております三条市さん、燕市さんにお願いしまして、もちろん国にもお願いしまして、弥彦村の延伸をぜひ入れてくれと。弥彦村は新潟県でたった一つ国道のない自治体であり、さらにしかに、さらに柏崎原発が重大事故を起こして弥彦の村民全員が喪失退避になったときに116号だけでは大混乱してスムーズな避難ができないんで、どうしても402海岸道路の402につなげてほしいとということをずっと言い続けてきました。で、ようやく、3年前からですね、弥彦丸を取っていうのでこの地図に落とし込んでまいりました。で、今回は今次長が話されたようにですね、私も感激しました。というのはこの要望の2番目に先ほど次長がおっしゃった、路線弥彦村長岡市経由で国道402号まで延伸し新潟市へ結ぶ路線に変更すると2番目にちゃんときっちり明記しています。で、もう一つ今回びっくりしたのは長岡市さんが初めて出たんです。今までは長岡市さんいなかった、関係なかった。今回は長岡市さんの土木部長と副市長がお目になってて、で、本気でやって、で、この要望書っていうのは関係自治体だけで要望する主体者になってますけど、実は議員の皆さん知っていると、これは県とのすり合わせじゃなくて国とのすり合わせで要望書を出してるんです。で、もう一つ感激したのは、びっくりしてありがたかったのは、最後に報告するときに会長の佐藤信明参議院議員、もう長いことがおやりになってますが、その方が初めて弥彦を通って延伸するとおっしゃっておいていただきました。まあ、そこまでおっしゃっていただくということは、まず国も大体認めてくれている、方向としては間違いないということを確信いたしました。で、しかも議長がおっしゃったように、あと4年後に80里越え完成します、一番難工事が。そうすると延伸のところに入ってきますんで、うちの村は具体的な工事がひょっとしたら私10年先かと思ったら7、8年後には完成する可能性が出てきた。で、トンネルのことをずっと、これはもともと国道事務所の所長が私に地位を授けてくれたんで、国としては雨乞い山の下にとってやると。で、冬期間除雪が必要ではないと。で、しかも海岸道路行くと、あれ海岸とか無雪になります、雪が降らないんで、積もらないんで、冬に大爆発事故が起こったとしても、弥彦村民の避難には非常にありがたいことなんで、ぜひ完成したいと思う、あと皆さんと一緒に、これ、気が抜くと、すぐまたダメになりますんで、みんなで弥彦村一丸となって、国にお願いしてまいりたいと、あるいは県にお願いしたいと思います。というのは、116号の三桁国道って、これも何回も申し上げていますけど、実際の工事費は新潟県が出してくる。国は直轄国道しか出しませんから、新潟県が出してくる。多分30億か40億かしませんけど、この財政難の時、県が出していただくためには、県および県議会とお願いして、ぜひとも早期の実現を図りたいと思っておりますので、よろしくどうぞお願いいたします。以上です。
ありがとうございました。次に日程第6議案第35号令和3年度弥彦村一般会計歳入歳出決算認定についてから、日程第25議案第54号弥彦村教育委員会教育長の任命についてまでの決算認定7案件、条例5案件、補正予算7案件、人事1案件、以上20案件を一括して議題といたします。これより提案者から提案説明を求めます。はい、村長。
令和4年第6回弥彦尊師会9月定例会の開会にあたり提案いたしました議案の要旨をご説明いたします。議案第35号令和3年度弥彦村一般会計歳入歳出決算認定より、議案第40号令和3年度弥彦村温泉事業特別会計歳入歳出決算認定までの決算6事案につきましては、地方自治法第233条第3項の規定により、議会の認定に付するものであります。議案第41号、令和3年度弥彦村下水道事業会計決算認定の公営企業会計決算1事案につきましては、地方公営企業法第30条の第4項の規定により、議会の認定に付するものであります。議案第42号、弥彦村印鑑の登録及び証明に関する条例の一部を改正する条例につきましては、印鑑登録証明について、民間事業者設置の多機能端末機で交付を受けることができることを規定するため、所要の一部を改正するものであります。議案第43号、弥彦村職員定数条例の一部を改正する条例につきましては、都市間運営に関わる職員と、農業営農指導員の採用のため、職員定数を6人増やし、全体を108人とするため、所要の一部改正を行うものであります。議案第44号、弥彦村子どもの医療費助成に関する条例の一部を改正する条例についてより、議案第46号、弥彦村重度心身障害者医療費助成に関する条例の一部を改正する条例についてまでの条例3議案につきましては、令和4年10月から令和5年3月まで、18歳までの子どもの医療費自己負担額を無料とするため、所要の一部改正を行うものであります。議案第47号、令和4年度弥彦村一般会計補正予算括弧第6号につきましては、規定の歳入歳出の総額48億1749万9000円に、歳入歳出それぞれ8億1046万4000円を追加し、総額を56億2796万3000円とするものでございます。歳入の主なものといたしましては、一貫損税7812万3000円、十貫地方交付税3433万5000円、十四貫国庫支出金6545万9000円、十八貫繰入れ金7823万2000円、十九貫繰越金5億6248万4000円、歳出の主なものといたしましては、二貫総務費、総務管理費、9398万1000円、三貫民生費、社会福祉費、1217万8000円、四貫衛生費、保健衛生費、1億6484万8000円、六貫農林水産業費、農業費、8249万6000円、七貫商工費、1667万4000円、八貫土木費、同僚橋梁費、4071万9000円、十貫教育費、中学校費、1381万1000円、十四貫予備費、3億5965万8000円などであります。第2条の繰越免許費につきましては、現在建設中の図書館に導入する備品の納入を、令和5年5月に予定しておりますことから、繰越免許費を設定するものであります。第3条の調査への補正につきましては、国から示された発行可能額が確定したことに伴い、臨時財政対策債を減額するものであります。議案第48号、令和4年度弥彦村国民健康保険特別会計補正予算括弧第1号につきましては、規定の歳入歳出の総額7億2800万円に、歳入歳出それぞれ2804万2000円を追加し、総額を7億5604万2000円とするものでございます。歳入の主なものといたしましては、七貫繰越金2764万2000円、歳出の主なものといたしましては、九貫予備費2747万7000円などであります。議案第49号、令和4年度弥彦村後期高齢者医療特別会計補正予算括弧第1号につきましては、規定の歳入歳出の総額8990万円に、 歳入歳出それぞれ117万1000円を追加し、総額を9107万1000円とするものであります。歳入といたしましては、4巻繰越金117万1000円歳出といたしましては、2巻高知高齢者医療広域連合納付金40万8000円、4巻予備費76万3000円であります。事案第50号、令和4年度弥彦村介護保険特別会計を補正予算括弧第1号につきましては、規定の歳入歳出の総額8億9300万円に歳入歳出それぞれ4598万1000円を追加し、総額を9億3898万1000円とするものであります。歳入のものといたしましては、8巻繰越金4503万2000円、歳出の主なものといたしましては、4巻諸支出金1425万4000円、6巻予備費3152万9000円などであります。事案第51号、令和4年度弥彦村競輪事業特別会計補正予算括弧第2号につきましては、規定の歳入歳出の総額200億円に歳入歳出それぞれ19億6720万5000円を追加し、総額を219億6720万5000円とするものであります。歳入といたしましては、1巻競輪収入19億6212万6000円、3巻繰越金507万9000円、歳出といたしましては、2巻競輪事業費19億6720万5000円であります。議案第52号、令和4年度弥彦村温泉事業特別会計を補正予算括弧第2号につきましては、規定の歳入歳出の総額1800万円に、歳入歳出それぞれ650万円を追加し、総額を2450万円とするものでございます。歳入といたしましては、一貫温泉事業収入減979万5000円、二貫繰越金415万5000円、五貫繰入金、一般会計繰入金1214万円、歳出といたしましては、二貫温泉事業費750万円、五貫予備費減100万円であります。事案第53号、令和4年度弥彦村下水道事業会計特別会計補正予算括弧第1号につきましては、収益停止支出について、支出一貫、下水道事業用営業費用400万円であります。事案第54号、弥彦村教育委員会教育長の任命につきましては、現教育長の林純一氏が、純一氏の任期が10月4日をもって満了となるため、再任につきまして、議会の同意を求めるものでございます。事案第54号、人事案件につきましては、本日採決いただきますよう、よろしくお願いいたします。以上で9月定例会、提案理由の説明を終わりますが、十分ご審議の上、ご承認いただけますようお願い申し上げます。
ありがとうございました。ただいまの説明に対してご質疑があれば、これを許します。ご質疑ありませんか。質疑なしと認めます。お諮りいたします。ただいま提案されました20案件のうち、日程第6、議案第35号、令和3年度弥彦村一般会計歳入歳出決算認定についてから、日程第12、議案第41号、令和3年度弥彦村下水道事業会計決算認定についてまでの決算認定7案件については、9月13日開催の本会議、括弧決算審査で審議することとし、日程第13、議案第42号、弥彦村印鑑の登録及び証明に関する条例の一部を改正する条例についてから、日程第24、議案第53号、令和4年度、弥彦村下水道事業会計補正予算括弧第1号までの条例5案件、補正予算7案件については、お手元に配布しております委員会付託表のとおり、所管の委員会に付託することといたします。なお、日程第25、議案第54号、弥彦村教育委員会教育長の任命については、委員会付託を省略して、本日採決いたしたいと思いますが、これにご異議ありませんか。異議なしと認めます。したがいまして、議案第54号は、 委員会付託を省略し、本日採決することに決定いたしました。本案件についてご質疑があればこれを許します。ご質疑はありませんか。質疑なしと認めます。お諮りいたします。ただいま議題となっております議案第54号について討論を省略し、直ちに採決いたしたいと思いますが、これに異議はありませんか。異議なしと認めます。これより採決をいたします。お諮りいたします。議案第54号の弥彦村教育委員会教育長の任命について、村長の提案のとおり同意することに賛成の皆さんの起立を求めます。はい、起立全員と認めます。したがって、ただいま議題となっております議案第54号弥彦村教育委員会教育長の任命については、村長提案のとおり同意することに決定をいたしました。次に、日程第26、請願第1号、コロナ禍においても、私立高校生が学費の心配なく学び続けられるよう、私学助成の増額拡充を求める意見書の採択を求める請願についてを議題といたします。本請願の紹介議員から趣旨説明をお願いいたします。3番、那須由美子議員。はい。
コロナ禍においても、私立高校生が学費の心配なく学び続けられるよう、私学助成の増額、拡充を求める意見書の採択を求める請願であります。請願の趣旨といたしましては、県内の私立高校は、それぞれの学校において、建学の精神に基づく豊かな教育を推進するため、努力を重ねながら、県内教育を支える担い手としての、役割を果たしております。こうした中、私立高校においては、2020年度に国の高等学校等就学支援金制度が拡充され、年収590万円未満の世帯に、年額最大39万6千円が支給され、本県の私立高校受験料は一部の学校を除き、この世帯の授業料負担がなくなりました。しかしながら、授業料以外の施設設備費に、県内平均で年額約8万円に加え、入学金は県内平均約15万円の負担は残されたままとなっております。本県には、独自の学費助成制度として、施設設備費および入学金への一部助成が行われていますが、助成対象となるのは、年収250万円未満の世帯のみで、わずか私立高校生家庭の 9% 程度にしか該当しません。公立高校と私立高校の学費格差は、国の制度が拡充された後も、年収590万円未満の世帯で、私立高校の場合、年額約14万から24万円の負担に対し、公立高校は無償、またはわずか5650円の入学金負担のみとなっており、さらに年収590万から910万円未満の世帯では、私立で約47万円の負担があるのに対して、公立は5650円の入学金負担のみと、学費格差は歴然となっております。今もなお、新型ウイルス感染症が収まる気配はなく、休業や失業など、経済的に深刻な影響を及ぼし、県民の生活を脅かしております。とりわけ、私立高校生の保護者にとっては、学費負担は重くのしかかり、家計への圧迫が懸念されております。私立高校生に対する国の就学支援金制度の拡充、さらに、県独自の学費助成制度の拡充によって、学費の公私間格差の是正を図ることが強く求められております。また、教育条件においても、公私間の格差是正が求められています。 全教員に占める専任教員の割合は、公立高校が約 74% を占めるに対し、私立高校は約 59% と、専任教員の比率が公立よりも大幅に下回っております。専任教員の少なさを補う形で、雇用期間の定めのある常勤講師が私立高校には多く見られます。私立高校は見学の精神に基づく独自の教育を推進しており、その学校独自の教育の伝統を継承していく専任教員の存在は不可欠です。また、一人一人の生徒に行き届いた教育を行うためにも、専任教員増は欠かせません。専任教員数に講師格差がある最大の要因は、私立高校計上経費に対する国・県の公費支出の少なさにあります。公立高校生には1人当たり約111万円が支出されておりますが、私立高校生に対しては約36万円の公費にとどまっているのが現状です。専任教員増を可能するため、私立高校への経常費助成増額が強く求められます。以上の状況をご理解の上、コロナ禍においても私立高校生が学費の心配なく学び続けられるよう、私学助成の増額、拡充を求める意見書の採択を求める請願となっております。請願の趣旨説明は以上であります。
ただいま趣旨説明がありました。請願第1号についてご質疑があればこれを許します。ご質疑はありませんか。質疑なしと認めます。以上で請願の趣旨説明を終わります。なお、請願第1号につきましては、お手元に配布の委員会付託表のとおり、所管の総務文教常任委員会に付託をすることといたします。以上をもちまして、議事日程はすべて終了をいたしました。次回は9月7日午前10時から再開をいたします。本日はこれにて散会いたします。大変お疲れ様でした。